インカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。
ワンガイア。
はい。
その命、神に返しなさい。
はい、始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。このラジオは、お肉とそれいう団員、インカーク、またの名前を、ニート著作家、ジョン・ドーがお送りする、やつです。はい。本日はね、106日目でございます。ね。106日目です。行きましょう。はい。はい、おとたま、今日ありました。いやーね、楽しかったです。我々のね、一個前のところが、ね、ものすごい人を集めてね、ごいやってたのに、そこ終わった瞬間にもう、人がバーって引いたときは、どうしようかと思いましたけどね。いやでも、盛り上がってね、もう向こう側のステージにまで走っていったりとかね、いろいろやってね、いやー楽しかった、暑かったね、すっごいね、もう晴れてたんですけども、まあうちらがやり始めるぐらいでちょっと曇ったり晴れたりみたいな風になって、まあ。まあまあ、風があったんでね。膝フェスはほら、へこんでたんでね、風が通らなかったんですけどもね、泉大津はね、もう、広いんで、風が吹いててね、まあ暑いは暑かったですけどもね、楽しくやりましてね、やっぱり雨が降ったんですけどね、うちらが終わった直後に、雨が降ってきたので、いや、ギリギリセーフでしたね。まあ、その雨もね、割とすぐに止んだのでね、まあ、おとたま全体でもね、そんなに、雨はね、降ってなかったですけどもね。いやー、ね、暑かった。もうね、すごい日焼けしましたよ。ね。いやーね、はい、もうね、いつかはね、向こうの、でかい方のステージでね、やってみたいですね、いつかは。ね、おとたまが終わりましたけどもね、休んでいられませんよ。今日、9月9日、いや、10日ですね。10日、月曜日になりましたけども、もうね、今週金曜日から始まります。団長のビバリーヒルズコップ。ね、もうすぐですよ、皆さん。やばいですよ。ねえ。9月14日から17日まで、大阪、ね、インディペンデントシアターファーストで、やりますんでね。もうね、ダンスも、ほぼ出揃ってね、この間土曜日にね、まあ、ストーリーも、まあ、だいたい仕上げて、あとはもうね、ひたすら通しまくって、削りまくって、ね、こんな感じでいきます。振り企画もね、これからね、ちょっと台本の手直しをしなきゃいけないんですけどもね、すみちゃんがね、ツイッターで言ってましたけどもね、振り企画で映像を使うことになりまして、まあ、それもね、使ったりして、やります。振り企画はですね、9月の16日、ね、団長のビバリーヒルズコップは13時からと18時からの2回ですが、その間、15時半より、ランニックフェスティバルノーモアウォーというね、当日の前売り1500円のイベントを行います。ね、昼にビバリーヒルズコップを見て、ランニックフェスティバルを見るもよし、ランニックフェスティバルを見てから、夕方ビバリーヒルズコップを見るもよし、3つ全部見るもよし、ね、いやまあでも、ちょっと、振り企画の方がね、今から急ピッチで作っていかないといけないやつですけどもね。あ、そうそう、今日の BGM はですね、作業用 BGM、ネタにされやすい特撮曲を集めてみた、でございまして、まあ1曲目はね、名護圭介の、ディバインシステム、じゃないや、ファイトフォージャスティスか。ファイトフォージャスティス、しかもセーフ付きでしたね。 封印せずに流したんで、日本語と日本語が勝ち合ってなんか分かりづらいことになりましたけども。今ね、2曲目が始まりまして、この曲はですね、ゾクレンジャーですね。暴走戦隊ゾクレンジャー、爆走戦隊カーレンジャーの敵の歌です。まあ、それをお送りしておりますけどもね。クリ企画、まあ、東宝やります。まあ、言ってますね、前から。東宝クリ企画、トイレントシナーインブルー。やっぱり、難しいですよね、やっぱり。元ネタがあるものに対して、どういったアプローチをしていくのかね。ほったらかすのか、どうなのかっていう。今回が、あんまり元ネタ、ストーリーじゃなくて、ドラマ、ストーリーがなくて、今回はね、ドラマしかないんで、この辺余計にね、難しいというか、まあ大体まあね、台本上げて、キャストみんなで見せ合って、話し合って、ここはどうこうみたいな風に話し合って、まあ、第2項を作ってみたいな感じで、ずっとやってますけどもね、クリスタスは。でもね、もう、信じられませんね。もう、今週末あるんですね。いわゆるトップ。中村優さんと、石田豪太さんを、ゲストに迎えてね、団長のメバリーヒーズコップ、ぶち上げますんでね、よろしくお願いします。東京、京都で、やりますんでね、半年。でも、もうこの夏はね、本当に、暑かったっていう、印象しかないですね、本当に。やっぱりやっぱ稽古場がね、ずっと暑かったんでね、やっぱり。それがもう特に、暑かった、もう、その印象が一番強いですね。やっぱり、なんていうかね、山とか海とかも行ってませんからね、特に今年は。まあ、毎年特に行ってるわけじゃないですけど。なんでね、この夏最後のお祭りですよ。9月、10月、もうね、夏が終わってる気もしますけども。いやでも、まだこの夏何も楽しんでないという人がもしいたらね、劇場に来て夏を、ね、満喫していただければなと思います。ねえ。というわけで団長のネバリーヒルズトップ、劇場で待ってますよ。まだまだチケット預けます。なんでね、お友達を、ご親戚をね、お誘いの上、お越しいただければ、なぁと、思います。ねえ。今、ウルトラマン80が流れてますけどもね。まあ、そんなこんなで、ジョン・ドーでございます。陰閣でございました、ジョン・ドーでございます、という感じなんですけども、あれですよ。デュエル部をね、全部読んでしまったんで、もうやることがないと、これやばいぞというわけで、今回はね、ニート高校デュエル部 GX の話をします。続編の話をね、続編の構想を、何年後になるかは、十何年後になるかもしれませんけどね。まだまだわからませんけど、ニート高校デュエル部、GX が、GX に続く予定でございましてね。なんでね、まあ、ネタバレになるんですけども、まあ、かなり先になるんでね、それが出るのは、世に。なんでまあ、その頃には忘れてるだろうということで、普通に言っちゃいますけども、まあ正式名称がニート高校デュエル部 GX、七曜の聖員と言いまして、まあ、その七曜ですね、日月火水木金土、これをモチーフにしているわけですけども、あれです。オリカをね、GX では出しまくろうと思ってて、で、やっぱりデュエル部は、やっぱり オリカを出す、その、オリカを出せる世界観に変えていかないといけないわけで、まあ、その、ね、それをまあ、どうやって、では、三頭身っていうのは、昔、アッパーデックと、コナミが協力して作ったカードだから、まあ、あれ、まあ、公式のカードだから、オリカだけど出てるんだよっていう話なんですけども、そのオリカを出しまくるとなるとね、だからその、例えば、ね、よくある、アニメでよくある、なんだそのカードはとかね、お前、自爆特攻だと甘いな、このモンスターにはこんな効果があるんだ、みたいな、ことがありますけども、まあその、見てる側も、それで、新しいカードが出てきて、どんな効果なんだろうっていう風になるんで、それはそれでね、盛り上がる展開なんですけども、普通にそのカードが、市販されてるカード、デュエル部は、コナミがあって、カードを販売して設定なんで、だから、現実には存在してないパックを、普通に、一般で販売されてるっていう風にしてもいいんですけども、そうしてしまったら、デュエルしてて、なんだそのカードはって言ったら、お前の勉強不足だってなっちゃうんですよね。その、普通に売ってるカードだったら。それはちょっと、よろしくないんで、じゃあ、じゃあどうするんだって時に、まずその、世界観としまして、デュエルモンスターズ事務局が、コナミから独立します。独立して、ですね、国際デュエルモンスターズ連盟、IADM という組織が作られまして、まあ、デュエルモンスターズの、まあ、運営とかね、そういうものを、この、国際連盟がやっていく。まあ、これはその、デュエルモンスターズというものが、その、エンターテイメントとして、見せ物としてこう発達して、世に広まっていく中で、その、コナミのずさんな管理体系が明るみに出て、で、しかもその、世界的にビッグになっていくんで、その、一つの、コナミっていう一企業がそれを管理するのは、あれだということで、まあ、独立すると。で、独立したことによって、コナミ以外の企業が参入してくる。ですね、デュエルモンスターズに。それでまあ、その、いろんな各国の企業が、デュエルに参入してくる群雄割拠の時代になって、で、その中で、IADM は、その、公式カードと公認カードっていうものを設定して、で、まあ、で、しかも、世界統一のルール。カードの最低とか、使用できるカードは全部、世界で統一する。っていうことがなされて、まあ、デュエルの世界が、まあ、整っていく。ですね。だから、つまりカードが爆発的に増える。今までコナミだけがカードを出していたけど、そうじゃなくてもう世界中でカードがどんどん生まれて、まあ、もちろんその無人蔵に作っていいわけじゃなくて、その IADM がそれを管理して、公式戦で使えるのはこのカードですみたいな、まあその制限禁止リストのようなものをまあ出してるんですけども、まあでもまあそれにしてもまあ世界中でカードが、新しいカードが作られるんで、まあ知らないカードがあっても、まあ、不思議ではないかな、という感じで。で、やっぱりデュエル部は、不思議な力を持ったカード、動向の話ももちろんあるんですけども、カードの持ってる神秘の力の話と、デュエル業界、デュエル界がどう発展していくかっていう、2本の柱をメインに、まあ、据えて、デュエル部 GX は進んでいこうと思ってて、まあ、一つの、カードの神秘的な力の局面っていうのは、サブタイトルになる必要の聖印っていうカード。まあ、これは、7枚の、装備魔法なんですけども、デュエルの起源、コナミの出してるデュエルモンスターズっていうカードゲームの一番初期に遡ると、一番初期は、ブルーアイズホワイトドラゴンをドローした方が勝つゲームだった。一番最初は、ブルーアイズホワイトドラゴンを引いた人間が勝つというゲームだった。そういうルールだった。で、その後に、 モンスターに装備魔法をつけることで攻撃力を上げるということがなされた。これがつまりそのデュエル界においてコンボというものが生まれた。グレムリンに一角獣の方も装備、この瞬間カードがコンボするというものが生まれた。つまりデュエルが一個進化したわけですね。ブルーアイズホワイトドラゴンをドローした方が勝つゲームじゃなくて、モンスターに装備魔法をつけて攻撃っていうことができるようになった。その時それがつまりデュエルの進化の第一歩なわけですね。だからデュエルの進化を司るものっていうのは装備魔法なんだと。で、その後は装備魔法とか除外ね、墓地利用、融合、シンクロ、エクシーズ、いろいろまあ出てきてデュエルが進化していったと。でもそのデュエル部 GX の時代になっていろんなところがどんどんカード出し始めて、なんか進化が頭打ちになってきて、もうデュエルがこっから先もう発達しなくなってきた、その停滞の時代でもあるんですね。その時にじゃあデュエルはこれからどこに進化すればいいんだろうって時に、デュエルの歴史を内包した7つの装備魔法を作り出して、それを進化させることによって、つまりその今までのデュエルの 10年以上の進化の歴史を秘めた、それをプログラミングされた装備魔法がデュエルによって進化していくと。その中でこの今までの10年間が今までの10年間をこう急速に進んでいったその先、未来のデュエルがその進化するカードから得られるんじゃないかと、そういうまあデータ収集のために7枚のカードが、7枚の装備魔法、七葉の聖印というカードが作られて、で、まあ、それが全部折りかなんですけども、まあ今まあ、まだ全然未確定ですけども、いろいろ考えてまして、まあ、主人公、夏川由衣、まあ女の子ですけども、夏川由衣が使う七葉の聖印が、明星の聖印というカードでして、装備魔法、装備時、コインを3回振る。その、表の数だけ、攻守が400アップと、戦闘ダメージ無効と、効果耐性っていう、3つの効果がそのコインの表裏でついていくと。まあ、つまりこれは、コインですね。デュエルがこう進化していく中で、カードだけじゃなくて、コインとかサイコロを使うようになった。その、まあそれも進化なんで、つまりコイントスを内包してるカードで、だから、このカードが進化していくと、どこに行くんだろうっていう。で、まあ、つまりこの設定を考えたときに、装備魔法の地位を高めたいなと思って、だから、例えば、遊戯王 GX は融合がメインだった。で、GX は、シンクロがメインだった。ファイブディーズはシンクロがメインだった。で、ゼアルはエクシーズがメインだった。で、じゃあ、デュエル部 GX は何をメインにしようかって時に、じゃあ装備魔法をメインにしようと思ったんですね。それでまあ、明星の聖印は進化して、スターライトデイブレイカーというカードを生み出します。これはフィールド上の明星の聖印と天使族モンスターを墓地に送ることで召喚されるモンスターなんですけども、まあそんな感じでどんどん、その明星の聖印、まあ、聖印のカード7枚あるんですけども、そのカードを使ってデュエルすることに、どんどん、そのカードが どんどん進化していって、っていう、まあ、それがまあその、カード、デュエルの、そういう、デュエル内容に対する、まあその、まあメインストーリーがあって、もう一本、デュエル業界の話がある、主軸になってて、まあその、まあその、あれだ、世界組織、国際的な組織ができるってさっき言いましたけども、国際デュエルモンスターズ連盟ができた後に、もう一個ね、できるんですね。世界デュエル同盟、WDA っていう組織ができて、この2個の組織がこう、それぞれにこう、なんていうか、それぞれのデュエルモンスターズを運営していく。まあADMA、IADM っていうのは、エンターテイメント性を高めた、まあ、その、 世界のデュエルがそのエンターテインメントを求めている。あの、デュエルモンスターズが見せ物として発達した世界なんで、まあその、IADM を、その見せ物としての局面のデュエルを、そういうものを守って発達させていくんですけども、それにまあ、反旗を翻したガチデュエリストたちが作ったのが、まあ、その、世界デュエル同盟でして、これはあの、だから、この、ね、デュエル界がこっからどうなっていくんだろうっていう。で、その、デュエル業界、デュエル業界にこう参入して、グレーゾーンでちょっと利益を上げようとする企業が出てきたり、あの、ソーシャルゲームがこう絡んできたり、そういうデュエル業界が、こう、波乱を、こう、引き起こしていくっていう、その、デュエルのカードの方と、デュエル業界の方の二つの柱をメインに、まあ、デュエルの DX は、やっていこうと、思っています。まあ、全然ね、先になりますけどね、もちろん。で、まあ、ニート高校デュエル部 DX っていうタイトルなんで、ちゃんと、だから、トーマたちがいた時代の、4年後か5年後ですね。5年後の、新しいニート高校のデュエル部のメンバーたちが、まあ、主人公なんですね。で、まあ、まあ、オリカも、そういう風にいっぱい出てきて、で、まあね、いろいろね、カードもいろいろ考えてるんですけども、なんていうかね、まあ、やっぱりその、デュエル部が書き上がらないと、もちろん DX は始められないんで、一体いつになるんだろうっていう話なんですけども、それが。まあ、予定ではね、あと、十何回ぐらいデュエルやったら、デュエル部は終わるんで、で、もう最後ね、トーマが、闘神のとこぶっ倒して終わる予定ですけども、ね。それがね、もう、何年後になるかはね、全然わかりませんけども、ね。こんな感じで、デュエル部やっていきますんでね、この間ね、メイデンティティクライシス更新したんで、次からはね、デュエル部を書いていきますんでね。もう、今週中にでもね、もう1ページ下げ更新しようと思ってます。という感じです。では、インカクスラッシュ運動本日はここまで。また明日お会いしましょう。バイなら。